ルカによる福音書17章の11から19節ですね。ここではですね、このサマリアっていうことがどういうことであるのか、それから、重い皮膚病、これは実際は雷病と言われたものなんですね。けれども雷病以外の皮膚病というのも混じっていたということがあるからですね、重い皮膚病というふうに訳しているのもあるわけですが、ここの内容の背後にあるのはこの雷病という、世界的にですね、あらゆる病気の中で一番恐れられていたこの病気ということはどんなものだったかということを知らなかったら、あんまり意味がわからないわけなんですね。このサマリアっていうことがここにですね、特に書いてありますね。でこれはですね、歴史的にこの聖書のイエスが生きたユダヤ人がとても差別をしていた人々だったわけです。どうして差別をしていたのかというと、このユダヤの人たちがおったこの北の方ですね、そのユダヤの国のすぐ隣接した北のところ、サマリアだったわけですが、そのサマリアの方はかつてはですね、同じ民族が住んでたわけです。けれどもイエスの時代から700年余り前にですね、アッシリアという国が攻め込んできて、そしてたくさんのそこにおったイスラエルの人たちを除いて、あるいは根結させてしまったわけです。だけど、やはりこの聖書は残されていたわけですね。で、礼拝も続けられていた。で、その礼拝っていうものはですね、異なる宗教のも混入してきたっていうこともあるんですけれども、けれども聖書は残って礼拝が続けられていたわけですね。だけど、そういうふうにですね、異邦人の岩、血が混じったということでですね、汚れておる。ということで、このユダヤの人々はですね、これは神の民ではないんだと言って、かつてはですね、同じところ、同じ民族であったけど、別の国の人の血が混じったということでですね、汚れているということで見下していたわけです。とても差別をしていた。そういうことでですね、この弟子たちもですね、この、そういう一種の敵意を持っていた。ユダヤ人は大体においてサマリア人に対して差別として敵意を持っていた。そして交際ももちろんしていなかったんですね。で、イエスがエルサレムの方行こうとしてもですね、サマリア人が行かせないということがあったら、弟子の一部がですね、天からの火を呼び寄せてですね、焼き払ってしまいましょうかと、イエスの弟子ですらもそのようにですね、サマリアの人たちにむき出しのこの敵意を表したことがあったぐらいなんですね。そういうようにですね、まずこの宗教的に汚れているんだと、差別をされていた、見下していた、そういう事実を知らなかったら、ここのところはわからないわけなんですね。そういうことで、このサマリアに関するとても有名なこの聖書の内容の箇所がありますから、そこをちょっと参照してみて、ですね、ここのところに入りたいと思いますが、このルカの福音書でですね、このサマリアのことっていうのは、どこにあるかと言いますと、実章ですから126ページ実章の25からです。ルカの実章の25からのところですね、もう少し手前のところですが、126ページ、ここに良きサマリア人ってよく言われるところがありますね。で、その、ここで律法の専門家、これはユダヤ人を宗教指導する人たちだったんですけど、永遠の命がどうしてもらえるかっていうようなことで、後でですね、私の隣人は誰なのかなんて言って29にイエスに尋ねた。そしたら30節からですね、ある人がエルサレムからエリコを下っていくとき、追い剥ぎ、泥棒に襲われた。盗賊に襲われた。服を剥ぎ取って殴りつけて、お金も奪ったということですよね。ある祭司、宗教的指導者が通りがあったり知らん顔していたと。そして、レビ人。これも当時の宗教専門家だったんですね。唯一の神様を信じると言ってた人。ところが道の向こう側行って、もう全然無視していたと。 ここでですね、33にサマリア人が出てくるわけです。サマリア人はその人を見て哀れに思ってですね、これはスプランクリズマイといって、イエス様に関することしか使わない言葉なんですね。この体全体、内臓という言葉が、これを動詞化された言葉ですね、スプランコヌという内、神の憐れみを表すわけですけども、近寄ってですね、そばに油、高価なオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をして、そうしてお金まで渡して宿屋の主人にこの人を解放してくださいと。これがですね、当時の人たちが差別をして見下してやったサマリア人の、わざわざこういうふうに出してきているわけです。こういうふうに宗教のことっていうのはしばしば腐敗する、間違ってしまうんですね。この世でもいっぱいあるわけですね。まあ極端な形はオウム真理教みたいになるということ、ああいうことはなくても、いろいろ宗教っていうのは何かしらですね、この怪しげなものが多いっていうこともありますが、この当時、旧約聖書をですね、これを専門にして人々に教えてた人たちでも、一番大事なこの、いわば、隣人の愛っていうことはまるでわからなくなっていたと。心が固くなって傲慢になっていたということを、こういう形でですね、かえって人々が差別をしている。そういう側の人たちに本当の愛が宿っているんだと、しばしばですね、そういうことがあるということをここでも出された。それからもう一つ、非常によろしく知られたのですね、あと一つ、今日のところと関連していきますと、それは、ヨハネ福音書。ヨハネ福音書の4章ですね。169ページです。4章のところから長い回、記事が書いてあります。これはいちいちも言えませんが、4章がですね、ずっと長くですね、書いてありますね。42節まで書いてあるんです、4章。ここでもイエスとサマリアの女って書いてある。で、ここのところもちょっと飛ばしていきますが、まあ、一節見たら分かりますね。それから4節のサマリアを通らなければならなかったどうこと書いてあります。でそこで、サマリアの女の人が、そしたらこの9節を見たらですね、サマリアの女はユダヤ人のあなたがサマリアの女の私に水を飲ませてくださいとどうして言うのですか。ユダヤ人はサマリア人と交際もしていなかった。まあ、交際しないどころではなくて、そういう敵意を持って見下していたというところがあったわけですね。で、そこでその人にですね、イエスはですね、永遠の命を与えるのは私だっていうことを13節、14節で言ったわけなんですね。これは、ヨハネ福音書の中心にあることですね。永遠の命と。それをこういうふうにですね、全然地位、社会的な地位も何にもない。普通の人ですよね。学者でも何でもないわけです。長い人生経験を積んだ指導者でも何でもない。特別な能力がある人でもない。本当にごく普通にどこにでもいるような普通の女の人、家庭の女の人が来て、その人にこういうふうにですね、非常に重要な、一番大事なこの永遠の命を与える、命の水を与えるのは私だってイエス様が直接こう言ったわけです。まあ、こういうところを見てもですね、差別をされてきたことがされていた人だから、信仰の真理がわからないと多くの人が思っていたのに、そんなことは全然ないということでここ言ったんですね。はい。まあ、ちょっとだけですが、そういうことを知った上で今日のところをですね、振り返る必要があるわけです。そういうつながりの中で言われているんですね。それでまあ今日のところに帰ります。今日のところはそういう意味で三つ目のですね、サマリアでとても大事な記事なんですね。でも後の2つに比べたここは案外ですね、知らない人も多いわけなんですが、ここのところはですね、いろいろにでも言われるんですね。賛美するサマリアの人、大声を上げてきたサマリア人、それからひれ伏したイエスにひれ伏したですね、ひれ伏したサマリアの人、まあ、そういうことですね。たった一人帰ってきたサマリア人というふうにもですね、これは様々な側面から言える言葉なんですね。この言葉そのものはとても簡単 子供でももちろん分かる記事なんです。でも様々なですね、信仰の内容がここで、表されているんですね。で、まずそのことの今言ったサマリアを通っていかれた。そこで重い皮膚病、これ雷。もう一つはこの雷病というのはどんなに恐ろしい病気だったか、現代の私たち本当に分からなくなってしまっているんですよね。それは全世界であらゆる病気の中で一番恐ろしい病気だったということですよね。ですね、子供の時に感染するともう学校も行けないと。そして、前にも紹介したことあると思いますが、お金持ちの家であっても離れの部屋を置いてです。で、遠くに娘は行ってしまったと。みんなに嘘をつくと。家の人、家族はですね。そしてずっと大きくなれば一人でですね、そこに隠されておくと。もう全く完全なそういう隠された生活を送っていかなきゃ。で、だんだん病気はひどくなる。で、癒す方法もないわけです。もちろん就職も結婚も一切がもう絶望的になって、だんだんひどくなってくると手も足もいわば老衰病とも言われる。だんだん骨がなくなっていくと。しかも痛みも激しくなっていくと。最後的にはもう全部感覚もなくなっていく。手足も切断するとかですね、場合によっては。あるいは目が見えなくなると。そして感染が全部やられてしまいますから、夏なんか非常に暑くて、あの犬が舌を出してですね、暑い時に感染がないから、あえぐ苦しむがありますけど、そういうふうにもだえ苦しまなければならないと。もうとにかくですね、もう家族からも忌み嫌われる。お前がおるために家族全部が結婚もできなくなった。みんなから差別されるんだと。そういうことだからですね、もう大きくなってある程度まで大きくなったらもう家でとどまることはできないから家を出て、そしてさすらを、川の包帯を巻いてですね、そして橋の下で生活する。あるいは四国であれば88箇所を行き巡りながらですね、そして食べ物を、で、だんだん病気がひどくなって、のたれ死にと。そういう状態が長い長い間ですね、世界的に続いていたわけです。このユダヤの地方でも、雷病になると別のところに隠す、周りでですね、暗いところで、ベンハーという映画にあったんですよね。そういう、まあ、非常に恐ろしい状態を、まあ、続けなければならなかったんですね。その、こう人たちの背後の、その、いかに苦しかったか、闇であったかというか、少しでも想像しなければですね、ここの人たちはどうしてですね、この声を張り上げて、大声でイエス様助けてください、憐れんでくださいと必死になっていったかというのは分からないんですね。大体聖書を持っていることはですね、そういう少しでもその人の気持ち、立場に近づかない限りはそれは分からないわけです。言葉は分かると。雷病の人がどこ行った。なんかいや、お酒んだ。いくら分かった、本当には全然分かってないということなんですね。私たちはそういう恐ろしい苦しみをですね、絶望的な、あらゆる希望が消えてしまっている人たちのことは、それはなかなか想像したって分からないんですけど、ほんの少しなりともですね、最悪の状態、人間としてですね、のことを思い浮かべる必要があるわけですね。不思議なことに、そういうですね、真っ暗闇におった人でも、このイエスというお方だけにはですね、希望をつなぐことができたっていうことなんです。人々からも、宗教家からもですね、指導者からも、家族からも、みんなから見捨てられて、隔離されて生活をしていたわけですね、この人。だんだんと病気が重くなって死んでいくわけです。これはハンセンという人が、ハンセン、これは実は菌、感染菌で遺伝でもないということで見つけて、それからダイバントでですね、治療法も確立して治る病気になったけど、それはもう比較的最近のことですから、歴史の長い長い間ですね、全世界で、これを恐れられていたわけですね。ここがもう非常に不思議なことですね。誰も治すことはできない。この当時の人も別のところに隔離されてそこから出ていったらいけないと。出ていったらさっきも言われたように、私は汚れているんだと、雷病だ、叫びながら行かないといけないと。ここに触ったものでも汚れるから、いろいろな儀式をしないとですね、清くならないというんです。そういうようなことでしたから、情報だってですね、ほんのわずかですよね。イエスが特別なお方だなんていうのも本当のこう噂で聞くだけです。けれども不思議なことに、この人はですね、このイエスというお方はですね、このように絶望、希望が、ありとあらゆる希望が消えてしまった人にも何か力を持ってるんだということが直感的に分かったんですね。そういうところがあるわけです。 で、全世界ですね、非常に差別された黒人でもですね、黒人でもありとあらゆる人たちがやはりですね、こういうこのイエスだけは希望をつなぐことができた。もう死が近い人でもそうです。大体死というのは普通だとみんな希望も何も消える世界ですよね。それでもはっきりとした希望を持って、死の世界の彼方、神様の国に行こうというはっきりした希望を持つ。そういうようにですね、ここの前段階に至るまでもですね、この反戦後の苦しみ、あるいはこのサマリアのっていうようなこともですね、それを思い浮かべないといけないんですね。そして初めてですね、このイエス様に対して非常に驚くべきこの人々、闇にある人々が心を注ぐという、その不思議な力を思い起こすことができるわけです。で、さっき言った声を上げてってありますね。声を上げる、声張り上げて、これは大声で言ったわけです。それからもう一つ、ここでさっき大声で叫ぶサマリア人って言ったのは、もう一つ15節にもですね、これは別の表現で、その中の一人が大声で神を賛美しながら書いていたって言うんですね。この情景も読むだけでなくて思い浮かべたいんですね。神様というようなことですね。こういう大きな声、これ大声ですね。素晴らしい神様っていうのは、これが大声って言うんですよ。こういうことを思い浮かべないといけないわけですね。大声ってその、これはね、フォネ、メガレっていうことですね。メガフォーンっていうことありますね。いや、びっくりするでしょ。そういうびっくりするような気持ちでやっぱり読む必要があるということです。まあ、眠そうだった人も、パッと目が覚めるっていう。これはもう本当にこういうふうにですね、読むということはそういうこと。実際にその人の立場になって、その状況を思い浮かべる。映画だったらそうですね、ここ。大声でって言ったら本当に映画とかだったら大声で言うはずですよ。ですからこれはですね、ここのところは、フォーネ、メガレっていう言葉なんですね。このフォーンってありますね、音なんです。声、音。メガレ、これはメガトンっていうことありますね。メガ。この大きいって意味です。メガフォーンっていうこともそれから言ってるんですね。メガフォン、大きな声ってこと。で、ここはちょうど同じ、ほぼ同じ言葉が使われてるんです。これ変化して、女性名詞だから、え、れ、れって変化してるんですね。フォーネ、メガレと。大きな声。そういう風にですね、大声で神様賛美しながら、だからここからだけでもですね、賛美は大きな声っていうのは、これはもう、まあ、自然にそうなるんですね。これはもう時々言ってますが、小さな声で蚊の鳴くような声よりもですね、これは大きな声で、これはアフリカのニグロスピリチュアルって黒人霊かなんかを飼ってる、まあ、時々テレビとかでも見たことあると思います。大声で体全体をこうしてるわけです。そういうのおかしいんじゃなくて、聖書にそれ書いてあるわけなんです。その大声で賛美しながら。一番最初のモーセ、聖書の中で賛美が一番最初に出てくる旧約聖書のですね、モーセが神に叫んでですね、敵が攻めてきて前を海だ。そこに道が開けた。そこを通っていくことができた。その後で初めてのこの聖書賛美があるんですね。そこもですね、体全体そうなの楽器を叩いたりですね、そして声を上げて、まあ、体で表したとありますよね。そういうことで賛美っていうものはですね、神様への賛美はもちろん声が出る人は大きな声ですね。これも当然いいわけなんです。まあコーラスになれば一人で大きな声で言ったらそれは見出しますからね。コーラスっていうのはハーモニーが大事ですから。だけどこういう自然の礼拝の時ではですね、声が出る人は大きな声で手を動かすだとそれも構わんわけですね、当然。でまあ手話を覚えますと自然に手で表現するということです。まあそういうふうにですね、大声で賛美するサマリア人ということありますね。で、ここでこのようにまず非常に深い信頼があって、イエス様先生どうか私は憐れんでください。これは最近歌えたキリエエレイソン。エレイソン、エレエーソン、憐れむ。エレオスというのは憐れみということですね。キリエというのは主よということです。だからこういうふうにですね、一番追い詰められた、もうギリギリの追い詰められた人が、それでも叫び上げることができるんですね。イエス様、憐れんでくださいと。もう本を読むようなこともできない。あるいはテープを聞くようなこともしたくない。絵も見たくない。何もしたくないと。もう叫ぶだけだと。 夢をつって、まあ、そういう状態があるわけです。2日前にある人からハガキがですね、遠方の人から来とったけど、その人も体がずっと病気の人で、手術をどっかしてて入院してた。そしたらもう、本も何も読む気がしなかったと。字も見る気もしなかった、苦しかったというんですね。で、やっとそれが、小康状態になってですね、そしてようやくハガキ書けるようになったとか言ってですね、やっと命の水を得ましたとか書いてきましたけど、実はそうですよね。まあ、病院行って、自分、私、皆さんでもですね、頭が痛くて痛くてとか、苦しい、痛い時はですね、なんかもう読みたくもないんです。聞きもしない。もうとにかくずっと我慢しなきゃいけないということをですね、まあ、ある程度、年齢の人は、そういう経験があると思うんですね。でも、これができるというわけです。イエス様、それ、憐れんでくださいと。助けてください。憐れんでくださいっていうことはですね、これはできるということです。まあ、そういうふうに、この人たちはもうこれしかないですね。これだけを必死で祈ったと。で、これも祈りなんですよね。だから祈りはできませんということはないんです。苦しかった、苦しい、助けてくださいと、イエス様っていう、それが祈りということで、こういう本当の真剣な祈りはまっすぐ届くわけですね。そうしたらその必死な気持ちですね。住人が、いわ心を合わせて、遠くの方で、これはさっきも言ったように、風向きの風物を、風上の方でおったらいけないって言われたんですね。汚れが吹いてくると。で、近寄ったらですね、いけないと。で、遠くの方からですね、必死になって声を上げると。まあ、その状態を思い浮かべたわけですね。そのようにして生きてきた人たちですね。そしたら、イエス様は見つめる。他の人はもう汚い、よそ行きなさいっていう感じでですね、イエス様だけがしっかりと見つめてくださるということがわかります。そうしてですね、もう癒されてあげようということになったから、これは祭司のところ行きなさいって不思議なことですけれども、この当時は雷病っていうのはですね、宗教的な病気だったわけですね。だから、祭司がもう治ったという証明をしなければ交際もできない。家へ帰ってくることもできなかったからです。そうしたらですね、誰も癒すこともできないものをですね、最初のところ行って体を見せなさい。そんなことをしたって治るはずがない。あなたを癒してあげます。と何も言いないんですね、ここ。手を触れるということもない。遠く離れとったわけです。で、そこからイエス様が最初のところ行って見せなさい。と言って。これはですね、そんなバカな。近くに来て手をしてくださるとか祈ってくださるとか癒されるとかなんかしてくれると思ってたらですね、そこから祭司のとこ行きなさいと言われたから、普通であればこんな治ってないのに、祭司のとこに治ってなければ怒られるということでありますが、これはイエスに対する非常な信頼があったということなんですね。すぐにそれを聞いてですね、イエス様の御言葉だから従いますということで、祭司のところに行っていた。そうしたらその従うっていう姿勢ですね、必死に叫ぶという姿勢と、すぐに従うという姿勢によって、その彼らの信仰によって癒されたと。こういう本当にイエスっていう方はとっても不思議な力があるんですよね。一声で言ったら途中で。これはまあ、ここにこういうふうに集まってこられてる人、それぞれになんかですね、そういう不思議なイエスの力で来られるようになったと思うんですね。そういう、本当に2000年経っても全然そのなんかイエスというお方の力は消えないわけですね。そして、ここで、まあ、そこから先、後がまた、重要になっていますが、10人おったら、1人だけがですね、途中でですね、祭司のところに行って、見せるとイエスが行ったんですね。だけど、癒された、と分かったんですよね。それはもう痛みなり、かゆみなりですね、これ綺麗になったということで、すぐに分かった。そうしたらですね、そのまま最初のとこ行って、後でですね、帰ろう と普通は思う。だけど、もうすぐに U ターンをしてですね、そうして、イエスの足元にひれ伏したということ。これも私たちはそんなにまでしてですね、感謝を表すだろうかと。これ、いかにその感謝っていうこと、喜びが大きかったかっていうことが、もうこういうことでわかるんですよね。こんな風にですね、もう本当に全身でですね、もうこれしかないと。足元にひれ伏すっていう。 そういうふうにですね、奴隷が命令されてですね、知らせとか言ってですね、まあ、そういうことはあるけど、心からこういうふうに言うと、まあ、非常な喜びがあったということは、まあ、こういうことでわかるんですね。足元へとてひれ伏すサマリア人と、ということですね。そして、ここでですね、神をさっき言ったように大声で賛美しながらというところですね。これはですね、聖書においては人生の最終目標っていうのはですね、こういうふうに神を賛美する、神を賛美することにあるって、これも昔から言われていることなんですね。少し前の家庭集会のあるところでやったと思いますが、人生の最終目標は神を賛美することにある。これは単に歌を歌うということと違うわけですね。心からこのように感謝と喜びあふれるような、それの表現としての賛美なんですね。ですからこういうふうに賛美ができるということは、心から満たされると、感謝ができる、恵みを実感するからこそ溢れるようにこの賛美が生まれるということなんです。まあ、そういうことでですね、ここで感謝と賛美本当に結びついてるんですね。この18、16にあるようにですね、足元にひれ伏して感謝をすると、賛美だから、感謝なき賛美ってこれはあんま意味がないわけですよね。大体聖書っていうのは神様への感謝、喜び、それと賛美が結びついているわけです。だから私たちもですね、こういう礼拝の時の賛美を絶えずですね、神様に感謝をする、ここに来れたのは、あるいは健康、足も、まあ、来るということだけでもこれ守られているから、いろいろなこう事故が起こったりしてですね、前から対向車を使ってきて、何にもしてないのにもうそれで亡くなるとか、足が動かなくなるとかですね、あるいは突然の癌になって苦しくなって、もう来れないわけです。来るということだけでも確かにこれは恵みですよね。そして神様を知っているということもこれ大きな恵み。他にいろいろ問題があっても、まあ、そういうに少しなりともですね、私たちは思い起こして感謝がなかったらこれ賛美これできないしですね、声を上げられて感謝も喜びもないの声だけあれば、これはあんまり意味がないことですよね。ですから私たちもこういうふうに感謝と結びついた賛美をですね、大きな声で歌えるようにと。で、まあ、声が出ないという人もおりますね。ろう者なんか声がしたら出ないんです。まあ、怒鳴り声しか出ないという場合もありますが、風邪をひいてても病気であっても、もちろん疲れとっても声も出ない。その時は心を込めて祈りであるわけなんですから、祈りと感謝を込めてすれば、もちろんそれでいいわけですよね。それで、このことがあるからですね、他の箇所でも、出てくるわけですね。この賛美のことは今までにも何度か言いましたが、この旧約聖書からですね、この人生の最終的な到達段階は神様に感謝して賛美することにある。だからこの旧約聖書のいわばハートとも言われるですね、心動いてる、心臓が動いてるかのように3000年近くも前の人の鼓動、苦しみや喜びが伝わってくるのは、これは詩なわけですよね。それを見たらですね、この最後、詩編をちょっと開いてもらいますと、この988、詩編の148、詩編の988ページですね。詩編の148編。旧約聖書の988ページの方を見たら、まあ、この前からもありますが、一応ここのところをちょっと見てもですね、ハレルヤということ、ハレルヤはハレル、まあお店の名前になって有名になったけど、あれは創業者がそれに教会に行ってたからなんですね。そして牧師さんの助言も得て、そしてこれが良いということでハレルヤになっていったんですね。これ非常にだから良い言葉なんです。ハレルヤ、賛美する、ヤーはヤーウェ、神様、神様を賛美しよう、賛美しよう、賛美しましょうという。で、この148の1見ても、天においても主を賛美しよう、見つかりたちもみんな合わせてですね、賛美しようと、星よ、天の空もみんな賛美しようと、そして148、149、150と、この詩編の最後150編は ハレルヤ、神を賛美しよう、賛美しようということで、詩編の最後はこういうふうに、ハレルヤ賛美で、賛美の第合唱、コーラスで終わっているわけなんです。大空の砦で神を賛美しよう、聖女で神を賛美しよう、力強い御業のゆえに神を賛美しよう、これは神を賛美しハレルエルなんですね。ハレルヤ、ハレルヤッハ、ヤッハって言うんです。また同じですね、賛美するっていうのはハレル。で、4節にもあるように、太鼓に合わせて踊りながら賛美しよう、笛をかき鳴らして弦をかき鳴らして笛を吹いて、精一杯息のあるもみんな主を賛美しよう。こういうふうにですね、もうこの世は汚れて悪い汚い、もう不満いっぱいっていうこと、全く違った世界がここにあるということですね。そういうふうにどうしてこんなに賛美ができるのかという、これはですね、新約聖書になってそれが、まあ、本当の深い意味が出てくるわけです。周りの世の中はどんな状態であっても、心の中のですね、一番悪いもの、大病のようなものが心の中に誰でもあるって、これがまあ聖書でいう罪ということだったんですね。だんだんとほっといたら心全体を蝕んで病気になってですね、そうして悪くなっていく。で、あるいは滅んでいく。硬くなっていく。そういう心の中にいわばその雷病ようなものがどうしても治らないものがあるんだと。それをイエス様はですね、確かに癒してくださったと。私たちのそういう汚れたものを身代わりに乗って死んでくださった。これは十字架だって言うんですよね。そのことが分かったら、世の中の周りがどういう状態であってもやっぱり感謝ができるということなんです。感謝と喜びがある。そういうことですね。新約聖書では、いつも感謝をしましょうと。いつも喜ぼうっていうのは、それはいつもその心の中の汚れたもの、罪、病気を癒してくださった神様に感謝ができるからと。それでですね、いつも喜べ、いつも感謝しましょうっていう言葉が別のところで出てくるわけです。そして、このですね、次の元のところに今帰りますが、多くの人たちはまずですね、イエス様を信じて必死になって叫ぶですよね。そこにまず最初のイエス様への立ち返ることがあるわけです。イエス様のしっかり方向転換して、この10人の人も、そして叫んで信頼して、だから癒されたんですけど、もう一回立ち返る。これは賛美と感謝をずっと表すために立ち返ると。これはもう少ないわけですね。これはもう私たちも何かイエス様を信じてですね、困った後苦しいとこが癒されても、それがまあまあ問題であんまりなくなったら、イエス様の深い恩恵をなんとなく忘れていくとかいうことが起こるんですね。で、あんまり感謝が起こらなくなると、感謝しないで不満が逆に増えてくるとか、そういうことがありがちなんですね。こういうふうにひとたびですね、神様を知らない時から神様に立ち返って、そして癒していただく、あるいは苦しいところに光をくださったらですね、そのままで終わってしまう、だんだん後退していってはいけなくって、このように再び本当にイエス様に立ち返ると、いつも感謝ということですね、いつも喜びということがある。それが本当の私たちの目標だというわけですね。目標なんですね。みんなが今すぐにできているということはないけど、こういう目標があると。うっかりするとこの10人のうち1人だけっていうことになるように、そういうふうにしっかりすると、後の人のようにそのまま離れていくということもあるんですね。癒されたことだけを受けてですね。そして、直接にこういうふうに立ち上がって行きなさいと。そしてその感謝を捧げなら、再びこの世に行くと。行って伝える。恵みを表すために行く。というわけですね。そして、これはまさにイエスが救ったのにですね、この小さな人、何にも無学経験のない人、その信仰、幼子のような信仰、あなたの信仰と言ってくださったというんですね。もうこの信仰で癒したのはもちろんイエスなんだけどもですね、あなたのその信仰、そういうふうに一人一人を見つめてくださるということなんですね。それぞれの人はそれぞれの小さな信仰でしかないんですけども、そういう小さな信仰を見つめてくださって、確かに良きことをしてくださるということですね。 まあ、そういうふうに一つ一つがこの記事にはですね、他人のことではなくて私たちにつながっていることなんですね。私たちも実はこの雷病のような心の中のどうすることもできないものを持っていたんだと、まあ、そのことを思ってですね、それが癒されたということ、そういうふうに大体この聖書の記事はですね、関係のない人のことを詳しく書いてあるんじゃないと、ちょっと表面的な自分と関係ないなと、昔の人で今雷病もないわと、まあ、関係ないと、サマリアも何も関係ないと思ったら大違いで、私たちも初めて思うときはもちろん関係ないと思ったんですよね。昔のなんか不思議な奇跡が書いてあるんだと思ったら、実はこの私たち、あるいは私のことを不思議なほど言い当てているということなんですね。そういうふうに私自身のこの目標、あるいは一人一人の目標、こういうがここにあるということなんです。みんなそれぞれに確かに生きなさいと、癒されて感謝する人には一層生きなさい、生きなさいと、新たな使命与えてくださるということですね。まあ、こういう感謝のために帰ってこなかった人はこの生きなさいと言われる言葉を受けることはできなかったわけなんです。自分のところだけ留まってしまったかもしれないですね。そういうふうに、様々な意味をですね、ここは込められて書かれてあるということがわかるわけです。はい、以上です。